今こそ生かそう。聞く力、受け止める力。8月24日に行われた第2回ボランティア地域づくりコーディネート力講座、聞く力、受け止める力には54名が参加し、講師の末松渉先生から傾聴の基礎を学びました。参加者は福祉関係者、NPO の職員など、仕事に聞く力を必要としている方や、地域でボランティア活動に生かしたい方など様々でした。ボランティアセンターにもケアマネジャーから、個人の家に傾聴に行ってくれるボランティアはいませんかとの問い合わせもあり、傾聴のニーズは高まっています。これから傾聴のボランティアを始めようとしているグループと、地域で生かそうとしている方々に話を聞いてみました。シニア大のグループ高齢者施設へ。傾聴講座を受けて初めて高齢者施設に行くことになりましたが、講座のロールプレイでは受講生だけで行っていたので、気軽に聞いたり話したりできましたが、実践でどこまでできるのか不安でした。施設に行って入所されている方を紹介され、どのようなお話から切り出せばよいのか戸惑いましたが、傾聴経験が豊富なボランティアの方のアドバイスで、身近なことからと思い、こちらに入所されて何年になりますか、現役の時はどんなお仕事をされていましたかなどと話しているうちに、自分の方から話していただき、会話も進みました。未熟な経験でしたが、このような傾聴によって入所している方に少しでも心の安らぎを感じていただけたら、これからも時間があれば続けていきたいと思っています。シニア大受講生。地域のサロンに生かしたい。先生のお話をお聞きするのは2回目です。前回のロールプレイでも、聞くことが苦手で聞いているうちに喋りたくなってしまう私の悪い癖が出てしまい、傾聴には向いていないと思って反省しています。三輪地域のお茶飲みサロンで改装法を取り入れた懐かしい話に花を咲かせましょうをやっています。とても楽しいコーナーの一つとなっています。町内の顔なじみでも、まず自己紹介をするというのは大切なことだと思います。その時に何か一つテーマを決め、好きな食べ物は、マイブームはを入れて、話のきっかけになって話し出し、おしゃべりに花が咲きました。この時も聞く大切さを感じました。今回はロールプレイのグループが顔見知りの人がいたり、共通の話題があり、思いのほか話に花が咲いてしまい、これが傾聴なのか、立場に上下がない関係だからか、傾聴とは一つのありようで、相手が話しやすい環境を作るのも一つの傾聴の形なのか、と思った一日でした。ありがとうございました。三輪地区十字教福祉保健委員長、樋口恵子さんでした。